お便りから。メイナハンさん、普通オタ、久々に投稿、あ、これエフェクトか。ゆうきかなでファンカブ通信。オリクラさん、おはようございます。はい、おはようございます。最近、やることがありすぎて、脳内コンピューターはいつも負荷がかかりすぎているメイナハンです。はい。ひなみさんがあの方の別名義であることは知っていましたが、まさか連続で登場とは思わなかったのでちょっとびっくりです。しかも、一撃必殺で始まるあの歌を聴いていたらいつの間にか寝てました。あの歌ね、実はあの SE のテーブルには載っけてあるんですよ。あの、ショートカットのね、オルタープラス R かなんかでですね、即座に呼び出せるんですが、オーガストのサイトに、なんだ、サンプルボイスとか声優さんの声関係に関しては、もう一切二次利用できないと。書いてあるんで、まあしょうがない、使えない。使いたいんだよね、あれ。ものすごいいいんだよね。まあいいや、エリカ、キリハ、セイチロウ、ハルナ、ツカサ、カナデ、イオリと来ました。次はシロちゃんの番のはず。っていう、これが、シロの、ボイスが公開される寸前かなんかにまた届いてるんですが。というわけで、声を聞いて、姫川さんが誰なのか推測してみたいと思いますが、私の推測だと、オーガストの歴代作品に出ていた方ではないかなと思います。ハニハニの三村さん、夜明けなの手塚さん、今回はひなみさんですが、と来ているので、この手の考え方もありかなとは思っています。かっこして、例えば鳥居カノンさん。でも、過去に作品に出てるしな。というわけで、話が長くなりましたが、今回の、今日のお便りは4通でしょう。というわけで、今日はこの辺で。では。はい、ありがとうございます。で、ですね、メールの到着性予想についてはもう後で触れるとして、鳥居カノンさんが過去に作品に出てる。これが、調べてみたんですが、バイナリーポットの羽生きと、こっちはやってないんですが、プリンセスホリデー、転がるリンゴ帝戦や一夜の歴史屋だと。で、まあ、正確に言うと、オーガストファンボックスに、羽生結弦役と歴史役で出てるよ。まあ、それはファンボックスだからいいとして。あのな、なんでそんなに詳しいんだ、未成年。全年齢版バイナリーポットは存在しないぞ、未成年。どうしたんだ、おい。というツッコミを入れつつ、オーガスト総局海賊版8月の土鍋。はい、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第12回。収録日8月11日、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしておりますが、もうそのまま、超高速、オーチングディラルニュース。ということで、まあ、本家。最初がエリカの次に、キリハ、セイチロウ、ハルナ。ここまでは前回触れたのかな？の次に、つかさ、かなで、いおり、しろの順に、サンプルボイスが公開されています。サンプルボイスの、やはり、なんて言うんですか、こう、小平界隈の話題をさらったのは、かなでのサンプルボイス3番目。一撃必殺悪い人とか、お仕置きしちゃうと闇討ちで、まさかあんなふわりだと思わなかったんですが、えらく想像してたのと、だいぶ違うメロディーで、あの歌が再現されるっていう奏ではいつも斜め上を行ってくれる大変あの素晴らしい斜め上っぷりがこうまあ今回も愉快だったわけですが、夏の木さん普通歌っていう夏の木さん、奏さんサンプルボイス3うわーって書いてあるんですよ今回はこの音声ファイルの使用方法について検討してみたいと思います。1、PC の起動音に設定。ウイルス対策に最適。どうなの起動後、自分の記憶が飛ぶ。壁紙を風紀シールにすると、より一層高い効果が得られます。2、携帯の着信音に設定。迷惑メール対策に最適。いや、だから着信後、自分の記憶が飛ぶ。待ち受け画像を風紀シールにすると、より一層高い効果が得られます。3、 目覚まし時計の音に設定、二度と目覚めないって、これ結論、魔除け。失礼しました。というメッセージが、あのな、ちょっと待て、PC の起動音に設定して、ウイルス対策に最適で、起動後自分の記憶が飛ぶっていう、これは、PC を起動した自分が、その後何もしないので、ウイルスが一緒にダウンロードされちゃうようなサイトを見に行かないからウイルス対策に最適ってことなんでしょうか、これは。携帯の迷惑メール対策に最適ってさ、相手に聞こえなかったら対策にならないだろ。着信音として自分が聞いて自分の記憶が飛んでたら、それ自分が対策じゃねえ。それは対策じゃねえ。しかも待ち受け画像を風紀シールにするとって、寝るの自分じゃんだから、相手に見せなきゃしょうがないじゃん。で、最後に、こう、目覚まし時計の音に設定、二度と目覚めない。ダメだ。ダメだ、何にも使えない。ダメです。この音声ファイルの使用方法1から3については、もうことごとく却下です、これは。なんでダメかというと、自分をサスペンドしてどうするんだ。そう、迷惑メール送ってきた相手とか、ウイルス送ってきた相手に見せるってなるともかく。送られてくると自分がサスペンドするって。被害が拡大してるだけじゃん、それ。ダメです。これダメです。ダメです。皆さん真似しないように。ダメだからね、良い子の皆さん真似しちゃダメですからね、本当に。はい、そう、それでね。なんだ、先ほど、紹介しました、メイノハマさんのメッセージにもあるわけですが、一撃必殺で始まるあの歌を聴いていたらいつの間にか寝てました。メイノハマさんも寝落ちしてるんだけどさ、もしかしてあの歌には、こう、人を昏睡状態に落としてる子かとか。やっぱまずいよ。うん。これをね、携帯の着メロとかにした日には、携帯の着メロを、誰か別の人の携帯の着メロを聞いてしまったので、混沌するオフィスとかが、そこら中に、出現する可能性があるので、これまずいです。良くないです。皆さん気をつけてくださいね、本当。使い方間違えないでくださいね、本当に。からね、もう一つ、できるんだったら誰かに作ってほしいんですけど、模様だけ真似してもらえば効果はいいんですけど、風紀シールは再現不能だよね、今んとこ。唯一のオフィシャル画像がモザイク入りだからね、何が書いてあるのかさっぱりわからないんだよね、あれ。あれはね、模様見たいな見たいなと思うんですが、あれ本当誰か作ってくれないでしょうか。いや、模様だけ正確だったら、効果はいいですから、効果はいりませんから、今度のコミケで誰か売りません。浮きシール。ということで、そう。ここまでつらつらと、エリカ、キリハ、セイチロ、ハルナ、ツカサ、カナデ、イオリ、シロの順に、今んとこ名前が上がってるキャラクターは大体で揃っちゃってる感がありますよ、と。最後にサンプルボイスが公開されるのは誰だクイズの正解は、現時点では、まあ、シロ。なんですが、龍之介さんからクイズに回答が、ごきげんよう、ちょっぴりウェルダン、龍之介です。あ、ウェルダンなんだ。それは焦げすぎだろ。いや、早速ですが、クイズの答えを。シロちゃんが抱いてるウサギです、きっと。あのな。先に予言しとくけど、絶対当たんないと思う、僕。これが当たりだったらすげえな。確かに、今んとこ名前の上がってないサブキャラ関係がまだいるので、今が白、最後が白だからって、結局最終的に結果が白とは限りませんが、それはそれとして、白ちゃんが抱いてるウサギです、きっとって。いや、それはないと思うな、僕は。 なんでこう、絡めてから絡めてから、こう、ありえない方へ、ありえない方へ。持ってきますね、龍之介さんも。うん、これが当たったらすごいね。と思いましたと。からね、一個発見があったんですが、発見してどうするんだって話ではあるんですが、司の声優さんですね、あれは、はい、京太郎と読むんですね。名字なの？三日月とかそういう難しい読み方はしないと。あれは、はい、京太郎さんという風に、ローマ字で書いてあったんで、まあ、これで正しいんですが、まあ、だからね、ほら、前回から言ってるじゃないですか、男性声優の名前がいい加減だと。廃協って団体があるよね。俳優協会だかなんだか知らないけどさ、伸ばすと俳優なんなのかは知らないけど、廃協の人なんじゃね？要するに。もう適当だな、お前。ケビン・スパイシーといい、廃協太郎といい。本当は考えてないだろ、お前ら。と、まあ思うわけですが、まあそれはそれとしてだ。で、電撃ジーズマガジン。漫画連載始まりました。作者佐々木あかねさんでしたと。今回エリカの話で、なんで、5話完結なのかね、あれね。ちょっとそこら辺スケジュールはよくわかりませんが、8月に1話、9月に2話、10月3話、11月4話で12月5話？あれ出たの4月だっけ？まあ、それぐらいですね。5話目が出るのと同時ぐらいにゲームも出るとかそんな感じ？なのかな。まあ、そんな感じでしたと。リカがね、割とあれだよね。思ってたよりもスイーツとかケーキに固執する感じだよね。もうちょっとあっさりしてるのかと思ってましたが、あ、結構なんていうの、ないと根に持つ方なのね。っていうところはちょっと面白かったかな。大体あんな性格で来るんでしょうからね。一応オフィシャルの墨付きで出てるからにはおそらくあんな性格で来るんだろうから。ああ、エリカってそうなのかっていうのがちょっと、まあ新しい発見ではありましたと。で、続きましてですね、今回もっていうかまあ、ちょっと前回から引っ張りつつなんですが、SS を紹介しときますが、白金さんという方が、カーフさんのサイトに置いているので、置き場はオータムネイルですと。で、フォーチュンアテリアルショートストーリー、突撃せよ、我らが周知艦探検隊っていう SS が、実は、前回のタイミングで、なんだ、アップはされてたと。で、カーフさんにからは、この後メールが来てるんですが、ちょっと前半だけ読みますと、まずは、引退よりも先に言わねばならないことが。前回のフォアテリ SS 紹介で、うちのサイトにアップした白金さんのフォアテリ SS が紹介されてませんでした。作者の白金さんが非常に落ち込んでいるので、紹介の方よろしくお願いします、ペコリって。単純に見落としで申し訳ない。今回まあ紹介したんで、まあ申し訳ないんですけど、つうかね、ラジオしかやってないとか、いうことじゃないんですよ。で、情報収集の方が片手間なんで、一応気をつけてはいるんですけど、まあ今後見落とすことっていうのはまあ往々にしてあるだろうと。言い訳じゃないんですが、見落として欲しくないことが何かある人はですね、事前にメッセージ入れといてください、匿名でいいから。そこは申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。ということで、そう、この白金さんの、SS が結構長いのがね、上がってますんで、まあ皆さん読んでみてくださいと。で、そのオータムネイルのカーフさんが、フォーチュンアテリアル、リシャード・スペア、ファーストウェイン、4分の3記憶。もう順調に進んでますね。で、もう一人、宇宙の星の片隅からのハテナの、朝霧さん、プチ SS、手伝ってご主人様、フォーチュンアテリアル、結城春菜。これがまたね、まあ、ある種、春菜の話なんだけど、やっぱり奏でに壊れてるっていう。今、フォーチュンアテリアルについて何を心配しているって、それはもう、春菜の存在が、どこに出しても春菜が空気すぎるっていうところが今のところ一番心配して、心配な、ところではあるんですが、そこら辺大丈夫なんだろうか、本当にと。いうことを、まあちょっと心配してますよ、という感じのことなんですよ。本当に大丈夫なのかね、これ。 大体ね、奏とセットで出てきて、奏が突拍子もないので、まあ、奏の話に最終的にはなっちゃうような感じなんですが、まあ、本編出てきたら、春菜は、こう、春菜単体で、こう、何かババーンと一つ、こう、インパクトのあることをしてほしいなと、思いつつ、まあ、今回ニュースは以上です。番組では、フォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちさせております。バイナリーポット経営再建委員会、ということでですね、経営再建委員会の方に川瀬さんから、メッセージが来てましたと。で、その前半がさっきも言いましたが、うちのサイトにアップした塩金さんのフォアテリエッセンスが紹介されてませんでしたと。大変申し訳ありませんでした。見落としました。すいません。で、本題に戻って、先日、バイナリーポットに説得に行ったら、不本意にも吊るされました。吊るされるっつのだから不本意じゃないって当たり前だそんなの店長さんには一定のご理解をいただけましたが、従業員の羽井さんたちは抱き枕の魅力がわからないようで大変残念です。そうかそうか、店長には分かってもらえたんだ。そうか店長さて、前回はネットカフェで考えてみましたが、店舗の場所、それから料理へのこだわりを考えるなら、ネットカフェでなく、昼はネットファミレス、夜はネットバーを目指すのも手ではないかと。あるいは、かすみさんという PC に詳しい人がいらっしゃるので、店で PC やネットの講習会をしてもらうのも良いかと思います。ネットバーでは、今の制服をさらに過激にしてみるのも手ですね。夜の仕事疲れの人を癒せば収益アップにもつながりますし、今度再び説得に行こうと思いますが、折倉さんもご一緒しませんか？断る断固拒否ダメだそんなのまた吊るされる吊るされるダメだよ、カンフさん。そのまま、次は、吊るされたまま裁かれるぞ、今度。アンコウのようなことになるぞ、そのうち。そろそろなんだ、ユキが、店舗の奥の方で、あんこを捌くための包丁かなんかを一生懸命、シューシューってこう今、多分トイレるので、次行くときは、多分、身の安全とかについてもうちょっと考えた方がいいと思うな、君は。今の制服をさらに過激に言って。ウェイトレス全員対カフさんで負けるよ、それは。絶対多数決にならないよ。吊るされる、絶対吊るされる。おいくらさんもご一緒しませんか？断る。本当に。そんなことばっかり言ってるんだからもう。でね、店で PC やネットの講習会はありですね。どうせ浮いてる PC いっぱいあるし、まあ、常時人がいっぱい来るってことじゃないですけど、まあ、夏休みとかね。まあ、でも、子供はでも、置いときゃ覚えるんですよね。なんだろう。要は、その PC の講習会っていうか、PC 教室の先生の話みたいなのを前に聞いたことがあるんですが、じゃあちょっとマウスを持ってみてっていうと、おじいちゃんなんかマウス持ち上げたりするらしいと。で、こう、マウスを動かしてみてくださいっていうと、マウスの底面を要するにディスプレイにベタッとつけて、要するにマウスのポインターを、要するにディスプレイに当てたマウスで直接操作しようとするだとか、空中に持ち上げたマウスを、画面上のポインターを上にやりたいので、空中のマウスを上に上げたんですが、先生ポインターが動きませんと。ネタじゃなくって本当にそんな感じらしいんでね。それは、なんだ、 要するに直感的に動かすデバイスっていうのは直感がつながってない人には何のことだかさっぱりわからないデバイスでもあるので、講習会みたいなことを開けばそれなりに、人は来るだろうなとは思いますね。ただ、問題なのは、こうやってこうやるんですよって、要はね、テンポが教室に向いてないというか、あれ教壇がないよね。で、PC が全部一方向向いてるわけじゃないっていうところがね、要は、教師と生徒っていう関係はちょっとあの店内では作りづらい。で、やるためにはレイアウトいじらなきゃいけないんで、ちょっとまあめんどくさいことがめんどくさいんですが、でもまあ可能性の一つとしてはありですね。コストかかんないしね、全然。今いる人と今いる機材だけでできるしね、これ。そういう意味ではいいアイデアだと思います。ということで。バイナリーポット経営再建委員会は、我々の力でバイナリーポットを黒字影響へ導くべく、様々な提案をしていきましょうというコーナーです。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますので、タイトルに経営再建委員会って書いて送ってきてください。お待ちいたしております。ここからエンディング枠なんですが、ここからエンディング枠だというのに、ここに開催直前特別企画コミックマーケット72へ行こうが、最初じゃなくてここにありますといろいろこうメッセージの都合とかを、見比べてたらまあこういう構成になっちゃったというようなことなんですが、まあここら辺で、まあコミックマーケット72へ行こうをちょっといじっていきますよと。でね、コミックマーケット今回72回、8月17日から19日、オーガストのブースはまあ前日いるので、西館の4階にオーガストその他、まあ企業ブースと言われていますが、ほとんど、まあエロゲのブース、まあ。いわゆるそのエロゲを作っているメーカーの方々みたいなところが、まずっといますよと。そのうちどこら辺にいるのかっていうのは僕今ちょっと抑えてないですが、場所が、ブース番号で421か。だそうです。で、売られるものは、オーガストアリア夏コミセット2007-3000円。で、これが何かというと、フォーチュンマテリアル2007夏コミテレフォンカード。白の浴衣姿。うん。で、夜明け前よりリードなドラマ CD、夜明けな夏祭りチケット、フォーチュンアテリアル、マイクロファイバー製フェイスタオル、から、夜明け前よりルリードなリバーシブルーチワ、違うじゃん、フォーチュンアテリアルのリバーシブルーチワか、で、携帯ストラップ、かなでと春菜のマスコット付き。で、オフィシャルハンドブック2007春号。これこの間つうか、春号はドリームパーティーで配られた小冊子が入ってるそうです。で、これら全部が入っている、オーガスト特製大型紙袋。が、まあ要するに紙袋の中にこれだけのものが全部入って、3000円。だそうです。と、これは PS2 版か。予約前よりリリーのな、ブライターズ&ドーニングブルーの音楽集、テラパスポート、2500円。売り物はこれで全部です。これ以外は売ってないそうです。オーガストの物販って、むちゃくちゃ早いんですよ。列も並ぶんだけど、並んだ列が吐けていくのが鬼のように早いんですよ。なぜかというと、売るものがすごく少ないっていうか、もうセットです。で、初めからまとめてある。だから、これとこれとこれと、みたいなことを、こう、その場でチョイスできるようにはなってない。だから、売り子さんも売るもの決まってるし、この場合だって、オーガストアリア夏コミセット2007と、テラパスポートでしょ。両方買ったら5500円とか、暗算しやすいよね。だってすごく。そういう風に、オーガストの方が、まあ、配慮してくれてる感じ。 ですよと。だから、まあ、ちょっと列が長くてめげるかもしれませんが、オーガストの列はすぐ履けますから、まあ、信じて並んでみてくださいと。で、まあ、恒例の無料配布なんですが、今回無料配布は小冊子じゃなくて、フォージングアテリアルプロモーションディスクの無料配布だと。現在開発中の新作ソフト、フォージングアテリアルのプロモーションディスクです。どなた様でも無料ですので、どうぞお手に取ってくださいませ。配布時間は下記の通りを予定しております。これが、1回目、1日目、2日目が、1回目15時、2回目16時半。で、3日目だけ、1時間ずつ早いのか、1回目が14時で、2回目が15時半だと。で、まあ、例によって、ものすごい勢いの、列がきっとあるのですが、まあ例によってこれも本当渡してるだけなんで、これ渡してる間物販しないのと、無料配布終了後に販売を再開する予定はございませんって言ってるので、おそらく、朝10時の会場から、物販やってるなら10時の会場から1日目であれば15時まで。まあ15時きっちりまでやってるかどうかはわかんないですけど、30分前に畳んじゃうとか、なんかそういうことあるかもしれないですけど、無料配布を始めたらもう販売しないよと。要は、ブースの中身をおそらく作り変えちゃうんだと思うんですよ。こういうとこがね、オーガストは早い。いろんなことを全部同時にやろうとしないっていう潔さが、大変オーガストはいい感じだと思います。なので、まあ、これもだからね、通例で言えば、無料配布なんちゃらっていうものの類については、過去に、まあ、例えば、アケルリだとか、ハニハニだとかの、まあ、エロゲの方の箱に入ってた、ユーザーハガキを出してれば、だいたいその後届くんですよね。で、まあ、その後届くんで、すでにユーザー登録されてる方は、まあ、それ待ってもいいし、すぐにでも手に入れたい方は、とりあえず、まあ、当日並んでみるとか、いう感じになるかと思いますと。で、ついでに、ですね、オーガストのサークルが集まっている、ブロックっていうのが何日目のどこかっていう話だけとりあえずしときますが、いわゆるオーガスト島は3日目、東館の U の01から U の27あたりです。で、そのあたりに、要は、どのサークルがどういう風に入ってるとか、どんな風に並んでるとかの詳しいことについては、まあ、役に立たないオーガスト対策、コミックマーケット72エディションの方を参照してくださいと。結構多いよね。まあでも島一つを占有するほどの数はないんですが、40何歩かまであるはずなんで、一島っていうのは、まあ、半分強、残り半分はまあ別のジャンルの島ですよ。だから3日目、まあ3日目にいらっしゃる方で、そう、コミックマーケットっていうのは実はですね、入場料を取るとか、カタログを全員買いなさいとかっていうイベントではないんですよ。なくても入れることは入れるんですが、特に3日目来られる方ね、まあ1日目2日目でもその、オーガストの列に並んで、終わった後にちょっとサークル見てみようとか思ってらっしゃる方は、正直カタログないと全然勝負にならないんで、その後サークル見て回ろうとかちょっとでも思ってるんだったら、非常に高いんですが、買っといた方がいいです。で、買って読んどかないと、なんだろうな、どこにどんなサークルがあるってわからないまま、当日1万何千とかサークルあるんですよ。基本、偶然行きたいところにたどり着くって確率はほぼゼロに等しいと思った方がいいので、まあ、事前に、カタログを見て、だいたい何館のどこどこあたりに自分の目当てのものがあるぐらいはざっくり把握しといた方がいい。で、そこに行くためには、どこの入り口からどういう風に歩いていくんだろうぐらいのことはちょっと考えといた方がいい。から、トイレの場所、近くのトイレの場所ぐらいはちょっと押さえといた方がいいです。トイレ大行列なんでね、そこは本当、行ったらすぐに入れるとは思わない方がいいです。で、かつ、男性の方についてはですね、男子トイレって結構高い確率で、男女兼用になってたり、女子用に変わってたりしますよ、と。思った通りのところに男子用トイレがあるとは限らないので初めて行く人とか特にね、そういうところはちょっと気をつけておいた方がいいです。そういうあたりが、いわゆる普通のイベントとは若干違います。 ので、用心しすぎるってことはないので、まあ、ある程度最初から気をつけるつもりでいてくださいね、ということで、開催直前特別企画、コミックマーケット72へ移行でした。で、続きまして、今回のメッセージ対象なんですが、もう夏のキャンディーはね、目覚まし時計の音にせって、二度と目覚めないっていうのが個人的にものすごくつぶやいてるんですが、ダメじゃん、目覚めなきゃ何の目覚まし時計だ、それは。まあ、そういうことで、まあ、メッセージ対象は夏の木さんと。で、いつもの BGM 類ですが、オープニングはグリーンアントアズーリ、今流れてるエンディングはペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジ。で、ジングルは同じくリリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。で、相変わらず用意してあるだけで今回も使ってませんが、効果音は多分ミュージックファクトリーさんで公開されてるフリーの効果音でしたと。で、最後に次回収録予定なんですが、今日が8月11日でしょう。2週飛ばして8月25日なんですが、申し訳ないんですけどね、8月26日に大阪でイベントなんですよ。で、なんと僕、千葉県民なんですが、大阪のこのイベントには出ます。で、前日入りして一泊してイベントやって帰ってくるっていう形になりますんで、25日って移動日なんですよ。そこの、要は、日程的にバタバタする都合があるので、まあ、26日は全然ダメとして、25日が忙しかった場合には、この番組と、この前のキクラゲ星人アワーともども、27日ですね、月曜日まで、収録と配信がずれるかもしれません。27日は一応そこいら辺を見越して、有給取ってあるんで、休みといえば休みなんで、もしかしたら、27日にずれる可能性があります。ということで、まあ、そこら辺は、まあ、あらかじめご了承いただければと思います。それでは、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋、配信第12回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました。